ローマ人の手紙の12章の17節から最後までを見てまいります。少し大人の方は確か大藪春彦でしょうか、角川映画が流行っていた頃に復讐するは我にありという映画がありまして、私はコマーシャルしか見たことないんですけども、19節にありますように、これ聖書から取られた言葉で、いけないなと思いますけども、復讐するのは我にありって、これ人が復讐しちゃいけないっていう中で神様が復讐されるっていう話ですけども、この言葉が引用されていまして、題名になっていました。今日は悪に対してどのように勝利するのか、報いるのか、そのことを見てまいります。姉妹方は許せないと思ったことありますか？個人的に、あるいは一般的に、これをそのまま放っておいてはいけないと、正しい裁きをしなくてはいけないという義憤に駆られることがあるかと思いますし、また言われのないことで人生が狂わされてしまう、あるいは大変傷ついたということがあるときに、どうすればよいのか、そのことを共に見てまいります。では拝読いたします。ローマ人の手紙12章17節から21節。誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人が良いと思うことを行うように心がけなさい。自分に関することについては、できる限りすべての人と平和を保ちなさい。愛する者たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに委ねなさい。こう書かれているからです。復讐は私のもの、私が報復する。主はそう言われます。次のようにも書かれています。もしあなたの敵が飢えているなら食べさせ、乾いているなら飲ませよ。なぜなら、こうしてあなたは彼の頭上に燃える炭火を積むことになるからだ。悪に負けてはいけません。むしろ善をもって悪に打ち勝ちなさい。お願いいたします。天の父様、今朝ともに敬愛する姉妹方と御言葉を学べます恵みをありがとうございます。どうかこの集いの真ん中に主がおられ、御言葉を正しく受け止め、また証しできるように導いてください。悲惨な出来事が起こります。どうか憎しみにとらわれることなく、また癒してくださる主により頼んで、私たちが平和を築くことができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今日、善をもって悪に勝利する、それは教会内でも家族のうちでも、特に親しい関わりの中で大切なことかと思います。もちろん降って湧いたような大変つらい出来事が起こります。事件や事故という出来事の中で どうして私がという痛みを負うこともあります。最近増えてきていることですけども、誰でもよかったという、犯罪が、起きていることも事実です。そして、自分のことを、見てほしい、もうまた、不満を誰かに、ぶつけたいという思いで人々が傷つき、そして、恐れいぶかることを目的に、悪を行う方たちも、増えてきている状況です。そんな中で私たちが動じずに、また、平安に歩んでいければと願っております。もちろん祈りは大きな励ましとなりますけども、今日は具体的な関わりの中でどのようにすればいいのか、パウロを通して語られたお言葉を見てまいりましょう。ここで言われていることを3つに分けてお話しさせていただきます。第1は、悪に飲み込まれてはいけないと。言い換えれば、復讐の連鎖に陥らないようにということです。17節をもう一度お読みいたします。誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人が良いと思うことを行うように心がけなさいと。教会の中、またクリスチャンの中、また一般でもそうと思いますけども、悪意を持って行おうという方は、少なくとも当初はですね、そういう方は教会にもまた世の中にも多くないと思います。良かれと思ったことが誤った理解によって人々を苦しめる、また自分を苦しめる結果になるということがあります。あるいは大変な悪を受けて、辛い思い、また辛い状況を何とかしようと思って悪に手を染めてしまうこともあります。そうは言っても、良かれと思ってしたことだ、あるいはやむにやまれずやってしまったということだと言っても、害を受ける方にとってはそれは大変辛いことです。パウロ自身、罪人の頭だと、自分のことを告白していますけれども、彼自身は良いことをしていると、考えていました。神の前にですね、また、イエス様を十字架にかけようとした支配者たちは絶えず暴動が起こっていて、次にまた暴動が起こったら自分たちの立場が失われ、そして国が混乱に陥る、そういうことを避けるために、この方、救い主を人々の不満が の吐け口となりそうな、そしてローマに反旗を翻すために担ぎ上げられようとしている救い主と言われるイエスを除かなければ国が混乱になって自分たちはローマに滅ぼされることになってしまうと考えて、やむをにやまれずと言いますか、この方を除こうと支配者たちは考えました。ヨハネの福音書の11章の47節から52節に、彼らの考えが記されています。お読みしますので開かなくても結構です。ヨハネの福音書の11章の47節からです。祭司長たちとパリサイ人たちは最高法院を召集していった。我々は何をしているのか。あの者が多くの印を行っているというのに、あの者をこのまま放っておけば、すべての人があの者を信じるようになる。そうなるとローマ人がやってきて、我々の土地も国民も取り上げてしまうだろう。しかし彼らのうちの一人で、その年の大祭司であったカヤパが彼らに言った。あなた方は何も分かっていない。一人の人が民に代わって死んで、国民全体が褒美内で済む方が自分たちにとって得策だということを考えてもいない。このことは彼が自分から言ったのではなかった。彼はその年の大祭司であったので、イエスが国民のために死のうとしておられたこと、おられること、またただ国民のためだけでなく、散らされている神の子らを一つに集めるためにも死のうとしておられることを予言したのであると。この人々、支配者たちの悪意、また考えの背後に神様が働いてご自身の計画がなっていくということを、彼らは知っていませんでしたけども、すべての悪もまた神様の支配の中にありました。私たちが今苦しんでいます感染症も、そこから飛び火して人々が互いに神経質になり、また非難し合ってしまうという痛ましい状況も神様のご支配の中に起こっていることです。その中で私たちはどうこの悪に立ち向かっていいのか。第一にパウロを教えていたことは、悪を受けたからといって悪を返すと、それは悪に支配されることになると、それを避けなさいと教えています。やられたらやり返すということを行うならば、それは復讐の連鎖となってエスカレートし、どちらかが滅びるまで、つまり同士討ちになって争いが続いてしまいます。獅子の時代、裁きつかさの時代の末期に大変、ひどい内戦がイスラエルに起こりました。それは、ある、レビ人が、自分の、ことを、嫌ってでしょうかね、実家に帰ってしまったそばめを取り戻そうと、連れ返そうとして旅をした途中で、ベニヤ民族の町に一晩宿を得たんです。しかしよそ者を捕らえて 恥ずかしめようと町の人たちは、ベニヤミンの町の人たちが考えました。そして、せっかく連れ戻したそばめを、この男の人は差し出して命を得ようとしました。これも良いことかと思うんですけども、そうすると、このベニヤミンの、ある町の、ボートたちはこの、レビ人のそばめを、一晩中暴行して死に至らせてしまいました。すると、彼は怒って、このことをイスラエルの各部族に訴え出たんです。そして、皆こぞってこの町に詰め寄って、このようなひどいことを行った人たちを裁かなくてはいけないので引き渡すようにと、そう要求したんですけども、町の人、またベニヤ民族は渡さないと言って内戦が始まりました。大変多くの命が失われました。神様がなぜ悪を受けた時に悪を持って返さないようにと教えたのか、それは復讐しようとすると何倍にも返してしまう人の性質があったからです。イスラエルの法律の中に目には目を、歯には歯をという戒めがあります。これは普通やり返していいというふうに受け取られがちな戒めで、残酷な昔風の戒めというふうに捉えられていることが多いんですけども、その反対です。害を受けると2倍にも3倍にもやり返してしまうことがあるので、受けた害以上の復讐をしてはならないと自制を促すための戒めだったのです。イエス様はそれを超えて教えられました。新約聖書のマタイの福音書を開いていただけますか。第5章です。新約聖書の5章の、マタイ5章の43節から読みいたします。新約聖書8ページの下の段です。すいません、9ページですね。43節から数節、お読みいたします。あなたの隣人を愛し、あなたの敵を憎めと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。天におられるあなた方の父の子供になるためです。父は自分の太陽を悪人にも善人にも昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからです。こうやって教えられています。敵を愛し、迫害する者のために祈りなさいと主は教えられました。それは神様がそういうお方だからです。もし私たちが罪を犯した途端滅ぼされたら、もう何回してなくてはいけないかということになってしまいます。すべての人が良いと思うことを 心がけなさいと。復讐の連鎖は自らを滅ぼすことになります。私たちはそのことを教えられていますので、すべての人が納得できる裁きを、そして皆共に平和に生きていくための処置をしていく必要があります。悪に飲み込まれてはならないのです。ローマ人の手紙の12章に戻っていただけますか。18節、自分に関することについてはできる限りすべての人と平和を保ちなさい。復讐してはならないについて、すべての人と平和を保ちなさいと教えられています。ただし自分に関することについてはと、責任範囲を聖書は明らかに告げています。まあ、そもそも平和とは争いがないことだけではありません。これで良いと皆が納得する状態のこと、それが平和です。すべてが祝福されて調和している状態が好ましい平和な状態です。ただこの平和ということは、みんなが平和であるということはまた難しいことでもあります。支配者たちはもうこれ平和、幸せだと、何も問題ないと言っていながら、横暴な支配に苦しんでいる人たちはこれが平和なのとありえないというふうに争いが起こります。どうしても自分の都合で平和を決めてしまうからです。聖書は自分が平和だからいいというふうに教えてないんですね。すべての人がこれでいいと、そういう平和を追い求めなさいと教えています。もしかして自分は平和だと言いながら周囲の方たちにハラスメントをしているかもしれないのです。そしてもう一つ、自分に関することについてはとありまして、私たちは他の人が平和を求めるかどうか、平和を築いてくれるかということについて、願っても強制する立場にはありません。もちろん平和を築けるように祈り働く必要がありますけども、自分が裁く立場になって干渉することをしてはなりません。相手の方がどう判断するか、どう行動するかは自分の責任ではないんです。自分自身はなすべきことをし、また平和を築こうとしますけども、そう考える自分に同意して一致しようとしてくださる方がいることは幸いなんですけども、そうでない方もいらっしゃいます。そういう方たちのことを裁いたり干渉したり あるいは逆に、気になってもう自分自身が平安を失って悩んでしまう、落ち込んでしまう、ということにならないように距離をきちんと保つように、責任範囲をきちんと心得ているようにしなさいと教えています。私たちは裁く立場、また支配する立場にありませんので、私たちの責任範囲を超えて干渉しないように気をつけつつ、それでも全ての人が納得できるように心を注ぎ使えるということをしていきましょう。神様でさえ私たちの意思を曲げることはされません。決定を曲げることはされません。任せていらっしゃいます。私たちはなおのこと人に強制はできないのです。その上で裁き復讐は神様に委ねるようにと愛を持って訓戒します。私たちは自分で復讐すると自分が今度は復讐される立場になってしまいます。こうして争いの連鎖になってしまいます。その害は私たちの周囲に及びます。許せない、そういう思いをご主人やまた子供たちにぶつけたらどうでしょうか。その思いが移ってしまいます。許せない思いがあったら平和を築けなくなってしまいます。それは自身、相手を傷つけるだけでなく自分を傷つけることになってしまいます。法律に基づいて、決まりに基づいて処することは大切なんですけども、最終的な裁きをなさるのは神様です。ですから私たちは先走って怒ったり裁いたり復讐したりしてはなりません。19節に、愛する者たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに委ねなさい、こう書かれているからです。復讐は私のものと引用されているところはテキストを見ていただくと申命記の32章35節にある通りです。復讐と報復は私のものと主が申命記に宣言しておられますね。そして次のようにも書かれていますというのは、これは箴言の25章の21節と22節です。それもこのテキストに引用してますね。見ていただけますか。あなたを憎む者が飢えているならパンを食べさせ、乾いているなら水を飲ませよ。なぜならあなたは彼の頭上に燃える炭火を積むことになり、主があなたに報いてくださるからだ。 最も相手にとって、辛い復讐は善をもって悪に、打ち勝つことだと、悪を行う人に善をもって勝利することですと教えています。ひどいことをしたのに、その人に親切にすると、その方は相手が憎らしいとか悪いからというふうに思えるから、そういうことをしても構わないと考えていたんですけども、自分は誤解してたと、そしてひどいことをしてしまったということを両親を呼び覚まして、心に痛みを感じます。そして許してもらわなければその痛みは決して消えません。自らのやったことの痛みを負うことになるんです。もし復讐をして、し相手を憎み返してしまったら、相手が悪いんだからと言って悪を正当化できますけども、善を返すと正当化できません。こうして苦しむことになります。またその両親の痛みを押しとどめて無視していくと、その方はどんどん悪に支配されることになり、神様前の最終的な裁きにおいて厳しく罰せられることになります。悪魔はそうやって人を滅びに巻き込もうとします。悪魔は復讐に対して復讐を持って対抗して、共に、まあ、大勢の人がそのことを広げてしまって、皆が共に罪に支配され滅びに向かっていくことを願っています。連鎖が起きると、もう悪魔にとってはもう都合がいいんですね。大変効率がいいんです。もうちょこっと火種を設ければそれが燃え広がってしまうわけですから。しかし、争いをやめさせ平和を広げる働きが広がると、悪魔は、なすすべがなくなります。私たちの敵は同胞である人々ではないんです。悪魔なんです。私たちは敵を間違えてはいけませんね。こういうことを教えてもらったことがあります。 あなたはゴミ箱でありなさいと、傷ついたとか不満だとか不公平だとか、そういう思いがあったら人にぶつけたくなってしまいます。で、受けてまたそれを、あの人はこう言ってたよって、私もこう思うよと言って広げたら、どんどん教会の中や社会や心の中がもう悪い思いでいっぱいになってしまいます。それはゴミを入れられたのにそれをばらまいてしまうことになってしまうわけですね。そうではなくて、ゴミを貯めたらそれを処理してもらえるところに持っていってこそ、家やまた地域はきれいに保たれます。ゴミをきちんと分別して処理するように、私たちは 言葉のゴミ、思いのゴミを神様のもとに持っていって処分していただいて、そして人々の心が清潔に保たれるようにするのです。神様は私たちをある意味ゴミ箱として持ちようとしていらっしゃいます。あなた方は地の塩です、世の光です、聖書に加えてはいけませんけども、ゴミ箱ですと、散らかった心をきれいにする、そういうものでありたいです。21節を拝読して終わります。悪に負けてはいけません。むしろ善をもって悪に打ち勝ちなさい。お願いいたします。天の父様、あなたの皆が崇められますように、私たちが悪意や悪い言葉や行いを広げてしまうのではなく、それをとどめて、そして平和を広げるものとなるように、どうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。